This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
今日は、世界都市博中止についてのお話をします。
やった。万博が話題の今
正確にはですね、万博協会、世界万博協会が認める万博では実は世界都市博はないんですけれども、それと同様かそれ以上ぐらいの規模での、考えられていた、88年まさにバブル大絶頂の時期ですよね。で、ただその会期中、その万博っていわゆるその会期中だけ設置して終わったら壊すっていうようなパビリオンじゃなくって、臨海部にそれを契機に新しく箱物をどんどん作っていって、そこに、箱物として恒久的に残るものとしての博覧会を考えていた。だから再開発とセットで、東京の臨海部がどんどん盛り上がっていくっていうようなものにしようっていうことで、もともと1994年に、開催を予定してたんですね。だけど、バブル崩壊が91年ぐらいから土地の価格が下がっていくっていうことがあって、財政難になっていって、で、じゃあ2年延期して1996年にしようと。これが運の月なわけですね。だから鈴木さんの任期は95で終わるので、っていうことですね。で、名称、もともとその世界都市博構想、かっこ仮から、東京フロンティアっていう名前の、イベントで計画が進んでたんですけども、まだその2年延期が決まった時点で、もうちょっとやっぱり世界都市博覧会の方が分かりやすいだろうってことで、また戻ったという感じですね。で、このプレ企画みたいなのもいろいろ行われていて、立川の昭和記念公園でですね、多摩21暮らしの祭典ボイス93っていうのがあったんです。これ僕行ったんですよ。これ調べてて思い出した。あ、これ行ったなと思って。小学校だ、93だから10歳ですよね。なんかすげえ楽しかった覚えがあるんですけど。
何があったんです
か？何があったのか。なんかダンスとかして、
パビリオン的な
のがあって、なんかもらってみたいなのがあったぐらいしかあんま覚えてなかったんですけど。
昭和記念公園でかい、ね。
そうそうそう。だけどこれどうも後から見ると、動員がかなり悪かったみたいで。
ああ、そうなんだ。
で、こんな状況でやっぱ都市博って言ってるけど、思い通りの動員稼げんすかみたいなのの不安要素にだいぶなってたらしいんですよね。
景気も悪いのにっていう、なんか今と重なるね。
そうなんですよ。で、その都市博開催が96年なんですけど、翌年に迫った95年に、鈴木都知事も85歳になっちゃうので、都知事選出ませんと。で、代わりに、元官房副長官の石原信夫さんという人が、与党の推薦で立候補するんですが、95年、国政の方を見てみると、これ自社差政権なんですね。
おー、はいはいはいはい。
だから自民、社民、先駆けで押すということになっているので、自民党もともと固定票は強いですよね。で、それに加えて、労働組合も押してっていうことになるので、ほぼほぼ石原で、3で当選決まるだろうっていうふうに基本的には思われていたと。で、この95年の都知事選には、大前健一さん、
はいはいはい、
岩国哲人さん、上田哲さん、本当はこれもやっぱ総皿やりたいぐらいなんですが、
確かに濃いね。これ大前健一さんってあれだよね、だから平成維新って言ってたよね。
そうそうそう、
だから日本維新の会の名前的な源流はここにある説があるよね。
だし、あと大前健一政治塾出身みたいな肩書きの、候補者政治家みたいなのたまにいますよね。
いるだし、そうよね。だから上田哲さんもね、最近まで、
そう、
コメンテーター的な感じでしたし、岩国哲人さんもそれこそね、
今年亡くなりましたね。
亡くなってるし。
っていうので、 最終的には青島さんが当選して、
鉄野さんってあれだもんね、民主党とかにつながるラインの人だもんね。
そうです ね、一時期先駆けの代表もやってたのかな。
そうだよね。
うん、
っていうとね、
うん、で、まあ、この選挙はまあ、ご存知の通り、あ、まあ、結構あ、ね、後から出てき、うん、あ、そうでもない、青島由紀夫さんが当選。
そ、 でその時それで後出しじゃんけん説がね、
うん、
出てきた、
ね。で、まあ、都市博中止を公約にしていた青島が勝っちゃった、
うん、何者ですかっていうのを、はい、我々世代も結構、
はい、
我々世代もだから、フルフルな時代は僕は正直知らなくて、
まあ、テレビ
になんか出てた、追跡がかろうじて頭に残ってるぐらい。
はいはいはい、
うん。
ウィキペディア、青島由紀夫の肩書きを見るとですね、うん、作詞家、作家、作詞家、タレント、司会者、俳優、放送作家、映画監督、政治家、歌手ってなってますね。
ハイパーメディアクリエイターです。
誰が一番わかりやすいかなと思って、昭和の星野源って言おうと思ったんですけど、うん、星野源さんも今のところ政治家にはなってない。
なってないね。
星野源さんと。
なってないし、意地悪ばあさんはやってない、
ね。誰を加えたかなぐらいの、うん、まあ作家、タレント、としての業績はまあ直木賞だったりとか、
まあそうだよね、直木賞も取ってんだもんね、すごいよな。
意地悪ばあさんだったりとか、うん、まあ、TBS ラジオでもどうもレギュラーを持ってたとか、うん、数限りないので、まあ、政治家としてのキャリアに絞ってだけ紹介します、う
ん、ハイパーマルチクリエイター、
ね、いや本当にそう、うん、まずはですね、1968年36歳で、参議院全国区で2位当選します、はいはいはい。この時の1位当選は石原慎太郎。3位が上田鉄、
うん
うん。4位が今東子、うん。作家でお坊さんですね。
はいはいはい、
青島さん以外、あ、そう。で、横山ノックも25位で当選してると、うん、この時、だから石原慎太郎、青島由紀夫、横山ノックは同じ年齢で同じ選挙で初当選してるんですね。で、まあ、初当選、まあ、タレント候補、タレント政治家の走りみたいな感じで捉えてもらえればいいかなと思っていて、で、当選してからは参議院の中では、無所属系会派の、まあ、第二院クラブに、
はい、
所属します。
二院クラブ。
二院クラブの話は、女性党首の歴史でちょっと話したかな。
ちょっと触れたね。
うん、まあ、その、無所属系で、まあ、会派を組む、まあ、会派の話もどっかでしたんですけど、はい、っていう中で、でも無所属系の中でもその保守系革新系でちょっと軽く分かれていて、うん、その中の、ま、緑風会かな、うん、が、保守寄り、二院クラブが、革新寄りっていう時期があって、ま、またいろいろ組み替えはあったりするんですけれども、うん、でその二院クラブに所属していると、後にま政党になるとか、まあいろいろややこしいんですけども、うん、第二院クラブです。で、芸能の仕事も並行しながら続けて、その直木賞も議員として在職中に取ってるんですね。うん、で、2回目の選挙以降は、選挙広報と政見放送以外の選挙運動は一切しないという独自のやり方で当選重ねると。やっぱ選挙にすげえお金がかかるので、うん、で、当選してからやっぱそれを埋め合わせるように金権政治になるから、選挙に金をかけるのは良くない。っていう状況の批判なんだけども、うん、まあ、当然これ青島さんがこんな有名だからできる手法であって、まあ
そうね、普通の人に
やってみたい、ね、真似しても票が入んないだけなので、うん、っていうのはまあ、あるでしょうと。で、ずっと当選してて、4期目の途中の1989年に、消費税導入の強行採決に抗議して一回、議員辞職します。で、直後に参議院選挙があるんですけれども、それはその当時の参院選は、比例の名簿が固定式なんですね。要するに、あらかじめ、
順位が
つけられて、で、その比例2位だったので、うん、残念ながら落選。1位はちなみにコロンビアトップさんという方です。
おー、はい、そうだ、うん、政治家だった。
そうなんですよ。で、まあ一回落選するんですが、で、その間にですね、落選中に悪性リンパ腫の発症をして、まあその後寛解をしてるんですけれども、で、それを挟んでまた3年後の選挙でまた返り咲きを果たしますと。で、その任期中にですね、金丸信、当時は自民党の幹事長かな、が佐川急便事件で問題になったっていうことがありました。
副総裁かな。
副総裁、金丸副総理か。うんうん、
副総裁。
で、それが略式起訴に終わったってことは軽すぎるだろうっていうことに抗議して、国会の前でハンガーストライキを青島さんが行うっていうのも結構これ映像として。
なんとなく記憶あるな、それ。
なんかね、あの頃の映像みたいな感じで見たかなって。で、まあ有名ですよね、と。で、まあ95年の都知事選挙、まあ任期途中なんですけども、立候補するわけなんですけども、この時の出馬表明がですね、歌手の加藤登紀子さんの、30周年記念コンサートで挨拶をする中で都知事選出ますって言った
リップサービスに見る、うん、お客さんはね、
だからそう、最初はすごいメディアの取り扱いすぎ、扱いすげえ仕様だったっていうふうに残ってるんですよね。まあ、立候補するわけです。うん、で、当時国政、さっき言って、前半で話したように自社さ村山政権の捕獲連立、うん状態ですよね。で、まあ、自民党と労組の両方が、支援する石原信夫、それは勝つだろうっていうふうに見られてたし、マスメディアも当初はずっとそういうふうに見てたと。だけれども、青島幸男が、まあ、支持を集めて、無党派がの力っていうことがこの時の選挙にすげえ言われたんですよね。うん、で、そうですね、約、10% に近い票を、石原さんにつけて当選をするわけです。で、まあ、同じ日の大阪の選挙では横山ノックさんも当選し、大阪府知事選挙に当選してると。で、政治以外の動きで考えてみると、1995年、どういう年でしたか？
地下鉄サリン事件。
そうです。まさにサリン事件の3日、後にこの選挙告示されてるんですよ、うん、なのでそのメディアとしてはまあ選挙どこじゃねえという意味で注目度はちょっと下がってたのと、1月には阪神・淡路大震災っていう感じなので、まあそんなにそうですね、もうだから報道が渋滞状態で、うん、それほど
知事選挙オウム一色だったよねあの時、
うん、あてな感じなんですけど、まあそのまあ、当選ないって思われてた大島さん勝っちゃうので、党職員は、まあ、大混乱なわけですよね。
あ、なんかそんな話もなんか当時報じられてた気がするな、
うんうん、で大島さんの主な公約としては都市白昼し、臨海副都心開発の見直し、破綻した2つの信用組合への公金での救済反対っていうのが、まあ、これも3つの大きい柱だったんですけれども、ちょっとまあ時系列にここから都市博中心に向けて、順を追って見ていきたいと思います。これが参考文献がですね、無党派知事の光と鍵、激動の青島都政追跡という東京新聞が青島知事1年、就任1年で出版した本をちょっと下敷きにしてます。でですね、まあ、サリン事件の3日後ですよね。で、まあ、まさんはもともとだから外で演説するっていうスタイルはやっぱりやんなかったんです、うん、この選挙では。で、自宅兼事務所で記者会見と、まあ、政見放送と、うん、あとは選挙運動としてはアンケート調査票に返送するみたいなのが主な選挙運動をと。まあ、青島幸男っていうだけでみんな報道してくれるっていう状況があるっていうのは、うん、まあ、ずるいっちゃずるいですけどね、うん、って感じなんですけどね。で、一週間して世論調査してみると、青島と石原信夫が競ってるっていう、うん、その、まあ、今までの常識では考えられなかったような状況が出てくると、うん、まあ、今まで泡沫扱いしてたメディアの反応が変化が出てくるわけです。
なんかトランプっぽい感じ
よね。うん。だからそれこそ、その、社会部系の記者ばっかり来てたのが、都政担当の記者が来るようになってるとかっていうことで、まあ、それでちょっと、青島さんもちょっと本気になって。
社会部とかもう芸能部だよね。
うん、そっちが近いと思うね。で27年ぶりにポスターの掲示を始めたと、うん、まあ、ポスターぐらい貼るかっていう感じでポスター貼ってたと、うん、いう感じで、で4月9日が投開票なんですけども、うん、8時半過ぎに当選確実、
あら、
今で考えるとね
ほぼゼロ打ちみたいな感じ、
うん、多分ねゼロ打ちとほぼ一緒だと思うん
ですよね。事実上そうだよね。だって、うん、昔は今ほどその出口調査のあれがビビッドじゃなかったはずだから、
うん、だってね、うん、うん、そう、逆に今、班に当確出るってあんまないですもんね。
ない、
うん、もっと開き始めてからって感じですね。うん、で、まあ、123万票差と。 で、直後の会見では改めて都市博中止を明言してます。で、まあ、その日に登庁した、まあ、その前の鈴木知事の方は、その、まあ、青島さんの当選というのは自分自身とか、国政に対する批判だってことは認めつつも、都市博中止は困難でしょうっていうふうにコメントをしてるわけですね。だから、まあ、まあ、きっかけとしてはね、その自社さだから、何でも勝つっていうことではなくて、無党派市民派っていうのが、すごい力を持ってて何かが変わっていくぞっていう感じってのはすごくあったんだと思います、
まあ、東京の選挙っぽくもあるよね。
で、まあ、早速青島さんのところにはですね、都市博のバッジをつけた都の職員が翌朝から訪れて、で、まあ、都の仕事ってこういう感じですよっていう最初のレクをしたと。で、その後就任まで毎日 4,5 時間自宅でレクを受けて、まあ、都の職員としてはもう都市博中止って無理ですからっていうのをどうにか説得をするっていう感じで、続けていったと。でですね、ここから、24日が就任なんで10日ぐらいあるんですけども、その当選決まってで2日後のインタビューでは、まあ、縮小してやった方が赤字が小さくなるってんだったら、まあ、やってもいいかなみたいな風にちょっと態度が変わってったりとか、でまた翌日になると撤回っていう公約は守りたいって言っても、やっぱこれ以降中止っていう風に言っていくんですけども、ね、就任直前の、ね、4月20日になると、ね、都の幹部に、まあ、臨海副都心に連れてかれるんですね、案内されると。でもう大半出来上がってますよとで、まあ、すでに出来上がってるところを使って縮小開催ってなったら考えていいかなみたいなことを言うんですけども、いや、まだできなくても資材の発注とかしてっからとかね。あとはもうチケットも売ってたんですよ。チケット売った上で縮小ってなると、またその分なんか、まあ、お金返さなきゃみたいなことになるし、縮小も無理っすっていうのが、まあ、都の職員の態度なわけです。だから、で、またその、まあ、見た上でやっぱりあくまで中止ですっていうふうに言って、でその4月21日になるんですけども、鈴木都知事としては最後の定例記者会見で、戦争でも行わなければやめるなんてことはありえないっつって言って、まあ、最後の会見でもちゃんと中止を否定してったわけですね。で、24日になると、青島新知事として初登庁、新宿ですね、新宿に初登庁した知事としては青島さんが初めてになるわけですね。で就任会見では、中止が公約だが、前の知事からの要望も あるように社会的な背景も変わってきたと、縮小するとどういう損害が出るのかも含めて関係部局と相談の上慎重に対処する、多少迷いも生じたが基本的にはやらない方向だと、微妙に言葉遣いがずれていくんですね。で、24と初登庁で26日、2日後ですね、青島のもとに都市博の担当推進部長が来て、また工事の進捗だとか中止した時ら、損害賠償とか費用面でこんぐらいかかりますよっていう話を、まあ、説明。青島さんは結構黙ってずっと聞いてたみたいなんですね。その場でまあ反論するとかってことはせずに。で、まあ、なんですけども、ね、その後の対応があんまり良くなくって、まあ、就任したら、議会の議長、副議長が挨拶に、知事室に来るわけですね。そこでいきなり、中止って決めたんで、っていう感じで言って、まあ、そこで、まあ、カチンと来るわけですよね。その、議長、副議長に関しては、いや、そこをちゃんと議論した上でって話でしょうっていうことで、以降、その、まあ、議会、と青島知事との溝っていうのがそこを機に、深まっていくっていう感じになるわけですけど、まあだからその青島さん個人の人気で勝ってるので、まあ基本的には議会みんな青島さん以外を応援してきた人ばっかなんですよね、っていう中での対応っていうのはすごく難しくなっていくわけです。ってな感じで、まあ、4月の選挙で当選して、ゴールデンウィークを挟んで、5月10日に東京都の臨時議会が始まるんですけども、その所信表明では改めて中止を明言します。 で通常その臨時議会っていうのはその人事の承認、まあ副知事この人にしますぐらいで終わるんですけども、自民党の求めでこの臨時議会9日間やりますと。で都市博の問題を集中議論しましょうっていう形になるわけですね。で、まあ、いろんな形で、青島さんの過去の発言だったりとか、あるいは選挙候補では、その、まあ、自民党がやってたデタラメな政治を変えるみたいなことを書いてたことに対して、私たちがやってたことデタラメだって言うんですかみたいな形。で、今までその、青島っていう人は野党しかやってないわけですよ。で、逆、ずっと追及する側だったのが、追及される側に初めてなってみると、やっぱその一言一言が責任者として思うよくって、ちょっと変なところで変なこと言ったのが、ものすごい、大変なことになって帰ってくるっていうのがあるわけですね。で、そこで青島の姿勢いろいろ追及される中で一番問題になったのが自衛隊なんですよね。やっぱ青島さんは、まあ、革新寄りなので、もともとずっと自衛隊は憲法違反だっていう立場だったわけです。でも、まあ、その都庁、東京都の責任者として災害の時に、自衛隊を頼るってことについて、自衛隊についての、ことをどういうふうに考えてるんだっていうことに関して、基本的には違憲だし廃止するべきだと思うっていうことで、まあ、大紛糾するわけですよね。で、ここもう一つ問題だったのは、その、まあ、青島オール野党状態なので、想定質問みたいなの上げてくれなかったと。で、上げてくれてないから、その質問に対して想定で答えるっていうことができなくて、その場で青島さんが答えてしまったので、なかなか上手に議会を回せてなかったっていうことなんですよね。はい。で、まあ、引き続き見てみると、まあ、できれば公約を全うしたいが、今のところ白紙と考えていただいて良いぐらいまで、ちょっと5月15日の時点で交代するんです。で、5月16日になると、爆弾小包事件というのが起きます。
はい、
知事室に、まあ、まあ、知事公邸に届いたんですけど、当時青島さん公邸にあんまいなかったので、知事室に転送された荷物を、まあ、開封した職員が、左手の手の指が全部ぶっ飛んで、右手の親指も吹き飛んだっていう事件がありました。まあ、後にオウム真理教の犯行だっていうのはわかるんですけれども、まあ、そういう不幸なことがありつつ、で、
当時オウム捜査がね、進んでた中だったから、それを撹乱するために、結構いろんなことがね、起こされてたんだけど、そのうちの一つだったと。
で、ちなみにこの都議会でですね、追及をしていた側の、自民党だったりとか、当時新進党の都議会議員にどんな人がいたか、内田茂さん、
おお、ドン、
都議会のドンと言われて、小池百合子知事とだいぶバチってた人ですね、木村弁さん、
はいはいはいはいはいはい、高等区長、前区長の
父親にあたる人ですね。新進党からは松原仁さん、
おお、仁仁仁、今どこの選挙区から出るか、選挙区は決まったけど、どこの党から出るかが見えない人、
っていう人たちが実はこの時都議会で追及する側だったんですと。はい。で、議会としてはですね、その5月18日になるんですけれども、都市博開催決議っていうのを、ね、議会で諮って、賛成が100、反対が23、まあ、共産党と、まあ、あとは小さな政党、生活者ネットワークとかぐらいだけ。で、やっぱ議会の中でもちょっとでもその反対がの一票でも増やすみたいなことは、やっぱ青島チームにはできなかったわけですよね。っていう意味で、やっぱ圧倒的な結果が出ちゃったと。で、公約は公約として守っていきたいが、大変、難しい状況になったっていうのが青島さんのその議会の決を見てのコメントで、事務方との会合、ね、全員が開催、事務方とじゃあそれを、まあ、受けて全員が開催すべきっていう意見になったんですけども、そこで青島さんが一つ提案したのが、これまで都民の側の意見を集約したっていう調査がないでしょうと。なので、それを意見集約の会を開くように指示をするわけですね。で、まあ、それも、都の職員は乗り気じゃなかったみたいなんですけども、23日には開催を求める側の市民団体とか企業と面会し、 24日には中止を求める側の団体と面会しと、っていうのがあって、5月31日に最終的に、知事の権限を持って中止を発表しましたと。これについて、前知事鈴木俊一さんは、ね、サリンでも撒いたようなものだ、とんでもないというなんか
それはそれで怒られるよ、そ, う、ね、そういうこと言うと、うん、
コメントをしたと。で、前売り券の晴れ、は販売停止、これを受けて販売停止になったんですけども、うん、東京都市博、あ、都市博のですね、マスコット、東京大使っていうマスコットがあるんですけど、逆にそのマスコットのテレホンカードとかグッズはすげえ、これを機に売れたと。
高騰するっていう、あるパターンですね。
そう。で、その後、その調査ではですね、青島さんの決断を、まあ、70% の市民、うん、都民が支持をしてますよという数字が出たりとか。
やっぱやってる場合じゃないよねっていう感じは、やっぱり当時ありましたよね。うん、そのオウムの件もあったし、
そうそうそう、
結構金融機関もバタバタ潰れ、ね、出すぐらいの、うん、景気の悪さが、なんか、肌感で分かる感じに少しずつなり出した時期だから。
で、そう、都の職員としては、その資産としては、その中止の方が安く上がるっていう数字の根拠として、まあ、3000万人が来るんだっていうのに対して、青島は、いや、
なんだっけな。中止じゃなくて、あれね。いや、開いた方が
って、ね。開いた方がですね。うん、そう。で、青島さんが議会で反論したのは、その、いや、ディズニーランドだって2000万人も来てないんだぞと、うん、いうふうに言ったりとか。
まあ、確かにそこでも合理的な気もするな。うん。うん、
結構そのでもなちゃんと議論してちゃんと結論に落ちてるなっていう意味では非常に民主主義的なプロセスっていう、うん、ものでやっぱそのでも公約ではその、ま、都民の税金を1円でも無駄にしないって言ってたのに、うん、それは矛盾じゃないかっていうことに対して、うん、青島が言ったのはそのですねまあ、お金でやらかしたことは後々から、埋め合わせできるんだと。うん、公約として掲げてたものを、撤回するっていうことで失う信用っていうものは取り返しがつかないんだ。うん、だから、そのお金云々っていうよりも、これ中止をすること自体が大事なんだっていうことで、まあ、なんとか押し切ったわけですね。うん、で、その後、その、でこれで受けて議会としてはその、まあ、青島の不信任を出すかとか、でまあ、それを受けてじゃあ、まあ、都議会解散とかに なったら大変だなみたいなことはあったんですけどもでも基本的には自民党の中でもまあでももう決断を中止の決断を支持していこうってことになってでその後その中止に伴う補正予算については、まあ、自民党も賛成に回るという形になって、いったというかのが、都市博中止までのお話でしたが
世論がねやっぱり
そう世論の後押しっていうのは
あったよねやっぱやっぱ青島さんがあれだけ圧倒的に当選したっていうのは、うん、そこに対するやっぱりアンチみたいなところはねあったんだよねきっと
ですよね
そのやっぱり鈴木さんに対して、うんまあ、当時の僕石井久一さんの漫画がすごい好きで、
はいはい、
当時そのまあ91年の、磯村さんとかが出た時の、都知事選の話の揶揄とかを見てると、はい、やっぱ鈴木さんに対する、その時点でも、
うん、
大丈夫なのっていうところ、うんうんうんうん、まあ、高齢批判も当然あったし、
うんう
ん、いわゆるな、箱物みたいなところに対する、
うん、
なんとなくのこう、ムードみたいなの、うん、大丈夫っていうようなムードみたいなのは、その当時の漫画を読んでても、
うん
得られる、
ね。
もちろん風刺してる漫画だから、うんうんうん、あれなんだけど、まあそれを差し引いたとしても、うん、やっぱりそれが民意をある種得られるような状況にはあった気はするんですよね。
ただですね、これね、都市博中止はしたんですけども、うん、だからといって何もイベントやんなかったかっていうと、実はミニ都市博みたいなのやってたんですね。うんうん、で、その事後処理対策としてですね、東京シーサイドフェスト96っていう、まあ、都市博のミニミニ版みたいなのを実はやっていて、うんうん、で、ここでですね、アトピックサイトという美術展があったんですけど、これがまたむちゃくちゃなんですが、
はい、
むちゃくちゃだし、実は沖縄でもその、サテライト展が行われていてみたいな話があるんですが、ちょっとトゥーマッチなので、
はい、
今回はここまでと、はいはい、予告として変として、
はい、青島さんはやっぱりそのやっぱ都市博でこう、うん、まあある種名を残したけど、
うん、
一方でそれ以外になんかやんなかったんじゃないかみたいな話も結構あって、あんまりあと前に出てこなくなった印象は当時として受けたんですよね、うん、実際
そうですね。だからその公約に挙げてたその信用組合の救済に関しては結局はこの公的資金の注入っていう形になってしまったり、うん、まなったととか、あとはそうですね、何がただゴミの問題、ゴミ処理の問題とか、うん、エコロジーと東京都内でのそのリサイクルに関してとかは結構旗を振ってやってたとか、うん、いろいろあるっちゃあるんですけどね、うん、
なるほど、
うん、まあ結構でも基本的には官僚に任せるみたいな立場が多かったけど、まあやっぱ難しいですよね。その、やっぱその革新系の人、いわその保守系が握っていた地盤に革新系の人が入ると、結構ドラスティックな改革が求められるんだけれども、必ずしもやっぱそこをね、そんな革命的に物事を、あの、首長の立場で変えられるっていうことって難しくって、で、例えばその世田谷のね、あの、保坂さんとかも、ね、まあ、基本的にはほとんどのことは変えませんよっていう立場で、あの、やっぱそんなね、今日はそうだ、その話しなかったけど、まあ、基本、その議会とのやり取りって話をしてたけど、うん、その都市博決めたの鈴木だけじゃないんですよね。
まあまあそうですよ、ね。
議会も含めての決定であるから、
うん、そう、二元代表制との問題がね。そ
うそう、うん、うん。っていう中で、やっぱそこの調整をしながらじゃないと難しい。うん、そういう意味では、やっぱ保守系の人は一日の長があるっていう意味での強さがあるので、そこでの、まあ、青島っていう人の成果っていうのは、まあでも結構、まあ基本的にはその、市の、あ、都の職員を、まあ、信用してというか、あの、任せる形で進めていったということは本人も述べてますね。
まあ結構東京都の話を僕、あの、都知事選の前に、以前、あの、全数生活は踊るでしたんですけど、
はい、
東京都って結構その、経営者なところがあって求められる能力としては、うんうん、あの、もう官僚機構として相当な、うん、かっちりしたものがあり、かつ自治体の中で数少ない黒字自治体なんですよね。
今
の
ところそうですね。
そう、東京って。うん、だからそこでどうやるかみたいなところが求められる能力で、結構その既存のものをやることに関しては、官僚の方がかっちりできちゃってるので、官僚というかまあ、都職員の方が。だからそこ以外のところでどう打ち出すかみたいなところ、うん、だから、まあ、必ずしもだから、青島さんがやったこと自体は、結構、うん、まあ、それはそれで一つ意味があったというか、政治家としてやることをやったっていう見方も、うん、まあ、好意的には取れる、ね、は取れるんですよね。そこを既存のものであってもおかしいっていうところに関して、まあ、特にまあ、彼は圧倒的な多数で受かってるわけだから、うん、そこに世論はついてるので、まあ、その中でやったっていうことなんでしょうね。
うん。一個ね、やっぱその、鈴木、青島と対比的に見てきましたけど、うん、やっぱね、土地、あの、やっぱ都の職員の中での、文化とかっていうのもちょっとずつやっぱ変わってったらしくって、うん、鈴木時代っていうのは、その、都の職員同士の横のつながりとかっていうのは一切なくって、うん、まあ、直立不動で、うん、知事に対してご説明をいたしますっていう話。で、その、だからざっくばらんにそれぞれの意見を聞かせてよみたいなことを言っても、なかなか意見を出してくれないとか、あるいはその、局長、あ、部長以上にしかお茶が出てこないみたいな状況っていうのを青島はどんどん変えていって、うん、ちょっとずつ風土っていうのを変えていったみたいなこととかね。っていうのは、ちょっといろいろ調べてても、
ね、
ま
あ、鈴木さんはね、もともと内務省系だから、なおさら縦の規律的なね。
みたいな、
うん。
そう、それと意地悪ばあさんですかね。全然。
対局にも程があるわ、
ね、はい、うん。まあでもその、ね、その頃のその役人のコメントとかもいろいろあるんですけど、うん、でも基本的にはこれ、が都民の選択であって、うん、でそれに従うのが、まあ、都職員の仕事だみたいな受け止めをしてた人が多かったみたいですね、うん、はい、てな感じでした。さあ、まあね、これを聞いた上でその万博ってものがね、今の次の 大阪関西万博ってものがどのように動いていくのかっていうのも、見ていくと面白いんじゃないかな
と。ほぼできてて止まったっていうのが、まあ一つあったと。まあ、万博協会ではないから、厳密に言うと対外的なニュアンスは若干薄まってはいるとはいえっていうことですね。
まあでも結構やっぱ青島さんもその、これもう中止になった時にやっぱパビリオンとして出してくれる世界の都市の人たちにまあ謝りに行ったりとかっていうこと、そういう配線処理は結構大変だったっていうのはね。
ああ、まあやるざるを得ないよね、うん。そういう決断をしたからに。
ただ、いや、そう、だから万博もしかして逆にね、大阪で権力の人たちがスパッとやめるって言ったら逆に人気が出るかもしれないとか、
ね。まあそれは全然ある、ね、全然今あり得るかもなと思ってて、ね、うん、私今日ちょっと取材してたある、まあ、まあ、秘書さんと話してた中で、やっぱその話はちょっと出ましたね。その維新の勢いが間違いなくその万博で逆風になっとると。
でしょう。
で、特に、維新、それこそ、昨日宮原くんから連絡をもらったとあるポッドキャストの出演してた、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど、東京ビジネスハブという、ポッドキャストに出た、評論家の宇野津野秀日野さんが言ってたんですけど、ね、宇野津根博さんが言ってたんですけど、結局やっぱ維新的なものって改革イメージで無駄をなくしてきますよっていうところをアピールすることで彼らは支持を得てきた。で、特に旧態依然としたのが大阪の府であり市であり、まあ、それをやってきたのは自民党であり、組合だったじゃないかと。で、そういうところが無駄の温床で僕らの生活が苦しくなってたところを、我々がブレイクスルーするのだって言って、彼らは政権を通り、運営してきて、まずそれを支持されてたんだが、一方でそれが、その旧態依然とした側がやりそうなことをやっていると、それの象徴が万博であると、うん、でそこが矛盾してきているのではないか、その矛盾に対していろんなものが気づき始めてるんじゃないかという話をしていて、やっぱ万博が逆かなり逆風になってるっていうのは、その私聞いたその秘書は野党系の人でしたけど、やっぱその話はされてましたね。で、維新がそこまで人を票も伸びないんじゃないのという、つまりこのやっぱりムードでやっぱり彼らを受かってきたところもあって、その改革のイメージだとかっていう、はい、実際彼ら実績ももちろん強調するし、その大阪に住んでる人たちにとってはリアリティだけれども、その外の人たちにとってはリアリティではないわけですね。維新は政権を取ってないから、で、そこのイメージで票を入れてきた人たちにとってやっぱりあの万博のイメージがすごくネガティブに作用してるなっていう話は出てますよね、
やっぱり維新の、まあ、一番彼らが強調する存在ってやっぱ税金の無駄遣いをなくすってあって、
青島さん的だよね。
そう。でまさにそれの真逆が今その万博で起ころうとしてることによってひっくり返る ことの大きさっていうのはちょっともしかするとね計り知れないものになってしまうんじゃないかなっていう気はするので、逆にねその青島式で一気にやめますってなった時。のやね、その世論の動きみたいなものとかっていうのもあり得るのかななんてことをちょっと想像するとちょっと、まあ、楽しくはないですけども、人のお金がかかってることだからね、まあ、ちょっと今後の動きを見るにあたっての参考にというお話でした。
青島さんと違って、まあ、自分たちで決めたではありながら、自分たちが政権および議会も握ってるから、そこの処理は楽なはずなんですよ ね、青島さんの時より全然、
逆に言うとそれがね、だから青島の時にやったなんかいろんな形で、まあそのね、お互いに理解し合う、いつつ、まあ、対立しつつっていうのが、ない状態に逆に言うとなってし
まあ自作自演感がより出るから ね、
そこがどんな議論になっていくのかなっていうのは、気になる。
確かに世論は結構厳しい感じが、まあ東京に住んでると少なくとも思うかなっていうふうに思うね。だから、これもまた難しいのはやっぱり大阪のリアルと、やっぱ東京のリアルっていうのは、いや、若干というかかなり違っているっていうのはやっぱり維新に関する本だったり、まあインタビュー、まあ具体的に言うと前、取り上げた中央公論の松本はじむさんの取材だったり、あるいは全教さんっていう、
東大の
東大じゃない、関西の大学の関西学院かな、の先生の、論文とかのテンションと、やっぱりちょっと違う。だから僕らが見てる維新と住んでる人から見た維新っていうのは多分違うので、まあ、そこがちょっとどうなるかっていうところですね。ただ国政政党としての維新に対するイメージは間違いなくネガティブにはなっちゃうので、そこをどう 捉えるかっていうところですかね。そこを反転させる奇策が出るのかどうかっていうところには、微信はかかっているところはあるかなっていう感じはしますね。次の国政選挙に間違いなくなんかこのムードは変わってくるなと。少なくとも去年、一昨年ぐらいにあったようなイケイケムードは間違いなくなくなってるなっていうのは、永田町で取材してる感じではありますね。
だね、東京オリンピックってもの自体も結構危うかったと思うんですよ。うんうん、で、ああいう形で、
まあ、汚職とかね。
まあ、その、ね、コロナ蔓延でね、ほぼほぼ、そもそも縮小っていうことが大前提となったものだったから、うんうん、あれだ、なんか流れてしまったけど、
その裏で、やっぱり、うん、現金が相当動いていて、汚職がありました、うんうんうん、国内の企業からもやってました、海外からもどうも操作されてるっぽいです、うん、でも官房機密費で配ったなんていうことを言ってた大臣がいました、ね、元大臣経験者がいましたっていう話になってくると、うん、やっぱそういうきな臭さみたいなのを我々は直にこの直近数年の間に見ているものをもう一回別のところでやるのかと、
うん、
でそれでかつそこにお客さん対して来なかったじゃないかと、まあまああの時はコロナだからしょうがないにせよ、でそれを関西で果たしてそうなるのかっていうところに対する懐疑的な見方っていうのは全員持って、全員とは言わんけど、まあまあ多くの人が持っている中で、少なからぬ人が持っている中で、このムード変えられるのかっていうのはね、なかなか厳しいもんがねありますよね。
はい、
はい、
ちょっとまあ引き続きね、はい、いろいろ見ていきたいなと思います、
はい。はい。というわけで2回に分けてお送りしてきました。都市博？
都市博。
中止をめぐる鈴木俊一および青島幸雄ということで。
はい、はい、ここで告知があります。
はい。
ですね、雑誌、週刊プレイボーイという、週刊誌、コンビニとかで売ってるのを、うん、大体グラビアが表紙の雑誌があると思うんですけども、うん、あそこにですね、今回の東京東京15区の、うん、衆議院補欠選挙の記事を、担当して執筆をしましたので、だ本日、出るはずですので、よければ見てください。
何ページぐらい
?2 ページぐらいになるのかな、まだわかんない、まだ書いてないんですけど、うんうん、ただその、選挙が始まる、前に
取材、
締め切りになっちゃってるので、もしかするとその後に立候補した人が落ちてるかもしれないとかあるんですけれども、うんうん、まあその現時点で予定している候補者に全て取材して、書くということになっているので、きっと書いてるはずなのでまだ書いてないんですけど、うん、はい、ぜひこちらご覧ください。
はい。
はい。
プレイボーイ初。
初です。もともとね、普段、畠山道雄さん、フリーライターのが、書いてたところを、ちょっと、畠山さん都合で書けないということで、ピンチヒッターで担当しました。よろしくお願いします。
はい、はい、楽しみにします。というわけで、政治道楽では皆さんからの感想をお待ちしております。うん、X では、ハッシュタグ、カタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。またメールもお待ちしております。はい、メールアドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp、sd-tbsradio@tbs.co.jp です。ということで、
はい、
政治道楽。今回はこの辺でということで、お相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それではまた来週。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。